ですから、感謝は魂が、心が強くなければできない。目に見えないものを見ようとするその強い意志がなければできないんです。ですから、この物質世界における利害得失、その打算ですね。そんな人が感謝はできないんですよ。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピーチャル、脱エンタメ、お花畑スピーチャルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。最近、ポスポスとコメントをいただくようになりましてですね、非常に励みになります。まあ、時に厳しいご意見もありますが、それも含めてですね、参考にさせていただきますので、ぜひお願いいたします。というわけで今回はですね、縁結びについて考えていきます。過去のブログですね、それを取り上げて、縁結びとか開運とかですね、それについて、まあよくあるように、神社で行って縁結びの祈願してる程度なら、まあ、ほとんど役に立たないということですね。じゃあどうすればいいのかという安直な方法はありませんけども、それを説明していきます。ちゃんとタイトル言いますと、真の縁結びと開運をもたらすには、感謝を超えて恩返しに生きる決心をするしかない。というですね。これがもう結論です。これから詳しく説明をしていきます。その前に、前回のですね、内容。この2025年の7月、大災害は起こるのかという、前回のこれなんですけど、ちょっと振り返りたいんですが、まあ、大して再生されてるチャンネルではありませんけども、まあ、それでもですね、いつもの2倍以上かな。YouTube でもそうだし、他のポッドキャストの配信系ですね。それでもトータルが多かったんですね。で、まあそれはね、聞いていただけるのはありがたいんですが、まあ願わくば、こういったものが再生されたくはないという気持ちもあるわけですね。今日のメモですね。YouTube では今日話すメモを今出しているかと思います。もしですね、詳しく知りたければ YouTube の方がいいかなと思いますが、音声だけでも結構です。いつもよりですね、前回は関心が高かったと思いますけども、まあ、本当は非常にくだらない内容ですよね。予言ね。まあ、なんちゃって予言です。当たっても当たんなくてもどうでもいい話です。そもそも人間ごときによっぽど優れた予言者でもなければ、未来のことは分からないわけですからね。で、まあ瞬間風速的に関心は高まってるけども、おそらくこの7月が過ぎれば、まるで何もなかったかのように忘れ去られていくということですね。で、また新しいネタに目が行くわけですね。例えば、奇跡のリンゴの有名な木村さんですね。私は別に好きでも嫌いでもないですし、本も読んだことありますんでね。全然、嫌いじゃないです。が、まあ、その有名な木村さんは、まあ、直感的なね、発言として、2032年が人類滅亡の分かれ目になると、言ったこと、ちょっと、この年はもしかして間違ってる、記憶がちょっと間違ってるかもしれませんけども、確か、まあ、それ前後ですね。そこで人類滅亡の分かれ目だということですね。おっしゃっていたそうです。おそらく似たようなメッセージが今後も出てきますね。前回も言った通りですね。次は2028年とか2030年とか、そして、この2032年とかですね。まあ、同じことはずっと繰り返されていくわけです。もうそろそろやめにしませんか。もう、しょうがないことを考えていてもね、本当に文字通りしょうがないわけですからね。歴史を見れば、いつどこで何が起こるかわからないということですね。まあ、それはもう分かっていることです。ですから、 私たち凡人は今日やることをやるしかないわけですね。よく言われる通り、賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶと言われます。歴史を見ればですね、ある程度予測はできるわけです。しかし根本的には先のことはわからない。これは株とか投資の世界でもそうですね。ね、いろんな情報がありますけども、どれだけ優れたトレーダーでもね、未来のことはわからないんですよ。ね。ただ、失敗から学ぶことはできる。だから、愚者は経験に学ぶ。ということですね。で、私は、口が悪いんで、さらにですね、大バカ野郎は経験しても学べない。と、思っています。ので、何回も何回も同じようなネタが、こすり倒されてですね。まあ、ですので、まあ、この不毛さに気づいてですね、まあ、懸命に地道にやっぱりスピーチュアルというのを学んでいくべきだろうなということを思いました。はい。では、前回の振り返りはこの辺にして、今回の内容ですね、入っていきたいと思います。うん、もう一回タイトル言いますね。真の縁結びと開運をもたらすには感謝を超えて恩返しに生きる決心をするしかないということですね。うん、まあ、縁結びね、神社でその祈願の一つとしてありますけども、縁とは何かということですね。縁は自分ではコントロールができないというのは私の考えです。縁は宇宙エネルギーである。で、後で言いますが、恩もですね、縁と恩というのは宇宙エネルギーであるということですね。だから縁結びっていうのは、結ぶのは自分ではないということですね。よく結びってね、神道の方面で言いますけども、その主語は私ではない。だから祈願するわけですよね。縁結び祈願とは、要は神様にやっていただくわけでしょ。自分でできるんだったら祈願しないですよね。だからそこからももう本当は知ってるわけです。縁というのは、神が作るもんだと。神が結ぶんだと。そして、神が結ぶということは、縁というのは宇宙エネルギーである。これはどうですかね？あんまり他で、こうおっしゃってる方いらっしゃるかな？ちょっと、あんまり他の方は追いかけていないのでわからないんですが。うん。ですので、この縁というのは自分を超えているわけですから、まずはそこに対する謙虚さというのが求められるわけですね。で、それが感謝ということに、まあ、つながるわけですけども。で、これはもう過去にも何回か言っていますけども、よく口癖で人生が変わるってね、その大衆向けの心理学、まあ、ポップ心理学とでも言いましょうか。よく言われますよね。あるいはその言霊ってね、スピーチュアル方面では言いますね。ありがとう、ありがとう、ありがとうと言っていればありがたいことが起きるってね、過去にも説明したことがありますし、まあ他でね、分かりやすいそのスピーチュアル的なものとして語っている方いらっしゃるじゃないですか。口癖で人生は変わる、言霊で運命は変わるってね。まあこれは本当に原理的にはそうなんですけども、私はやや、まあこれも性格が悪いのか、斜に構えているわけですね。以前ですね、このありがとうで人生が変わるということで、YouTube だったかな？今ちょっとあるかわかりませんけども、ひたすらありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうってね。言うだけの、そのテープ、まあ音声ですね。そういうことを言ってる人がいたんですけども。で、私、人の波動ね、オーラ見てしまう人間ですので、まあこれも性格が悪いんですけども、ね、それで波動ね、その拝見すると、まあ名前だけでわかりますから、非常に、重たい波動なんですね、やっぱりね。 感謝の波動ってもっと清らかなんですよ。これはわかりますよね。直感的に。別に色とか波長で見えなくてもわかりますよね。感謝の波動って本当に綺麗なんですよ。感謝は光、なんて言う方もいます。これは本当にそうですね。私が見てもそうです。けど、それを言ったからといっていいことが起きるという期待があるとですね。それは、エゴイズムに落ちるわけです。で、ちょっとメモをですね、取り上げますと、まず、さっきも言いました、縁と恩は宇宙エネルギーであると。うん。で、縁結びをしたいなら、今ある縁を無条件に尊重しなければならない。はい。つまり、縁というのはさっき言いました、神が結ぶものです。ね、神仏。言い換えれば宇宙エネルギーですね。ということは、今ある縁もまた、神仏が結んだものですね。すでに結ばれているわけです。それが人間の感情として、いいか悪いか、快楽か不快かは別にして、その縁もまた、無条件に尊重しなければならない。なぜならば、それは宇宙エネルギーだから。その意味において、よく昔の言葉では、天の廃材と言いました。天の廃材は絶対に正しい。それを信ずるとき、それを革新的に信念するとき、恩の感情が生まれる。ということですね。だから縁とその恩というのは繋がっているわけですね。ちょうど言葉としても近いですね。だから自分を超えたものですから、それを打算的に計算して、ありがとうと言えばいいことが起きる、なんてね、期待をするというのは、もうこれはもうレベルが低い話ですよね。で、こんなレベルの低い話が、まあそのお子ちゃま向けのスピーチャルですね。まあそれはもうほとんどがそうですけども。そういうふうに今でも言ってる人がいる。あくまでそれは入門に過ぎないのに、それさえやってればうまくいくなんてね、言う人がいる。まあ本当に、癒しですね。うん。ですから、まずはその、今ある、すでに与えられている縁ですね。これはずっと前にも、この配信で述べたことがありますけども、この悪縁、悪い縁と言われるようなもんですね。それもまた、縁結びなんだと、いうことですね。仏教だったかな？逆縁って言いますけどね。仏教ではね。逆縁もまた縁なり、というのは、これずっと前でどっかで言ったと思います。よかったら探してください。どっかで言ってるはずです。ね。で、ですからね、ありがとう、ありがとう、ありがとうってね、いくら言ったところで、その、まあ、ビギナーズラック的にね、まあ、これちょっと厄介なんですけども、ビギナーズラック的にいいことが起きる場合はあります。し、あるいはこれ前回の予言の話ともちょっと被るんですけども、そうやってね、ありがとうって言ってるといいことが起きるという期待していると、ね、そうやって思ってるわけですから、その、思った通りのことが起きやすいというかな。まあそれをキャッチしやすいというか、何か普通のことを起きてもですね、いいように解釈するというですね。これが前回言った予言の自己実現ですね。で、もっと悪く言えば、自己洗脳ですね。まあ悪い表現というか、これを良い方向に使えばいいんですけどね。まあ良くも悪くも、どっちの方面でも使えるということですね。ですから、そういった意味でですね、この縁とこの恩というのですね、これはもっと厳粛なものなんだということですね。根源的には、この地球に生まれるということ、生を与えられているということ、 これがこの恩の根源ですね。まさにこの時代で宇宙というのはこの太陽系のみならず本当に膨大にあるわけですよね。宇宙というのはそのいろんな大生命の中のこの地球ですね。そしてこの時代、そしてこの国、この場所で、この親ですよ。まあ、これはとんでもない、本当に深く考えれば、厳粛なことですね。そして、普通のスピーチュアルが言うことと違って、自分では選べなかった。ということですね。この厳粛さを自覚できるようになると、人は安易にありがとうとは言わなくなりますね。沈黙が生まれるわけです。それは感謝が深くなったということです。だから別に10万回とか100万回とか言わなくてもいいということです。心の中で深く思うだけでも、その波動というのは広がっていくわけです。で、そうやって人間の都合、不都合、善悪、それを超えて縁というのを自覚するときに、そこに恩が生まれる。まあ、これは感謝と言ってもいいですけどね。そしてこの恩を感じるという、これ感恩と言いますけどね。恩を感じると書いて感恩という。それは、まあこれが最も大事なんですけども、今日はね。報恩ですね。まあ恩に報いると書いて報恩と言いますけども。感恩は報恩を持って返さなければならないですね。これは返さなければならないんです。返そうとかね、返したいとかじゃないです。返さなければならないという。まあこれも今っぽい表現ではないですね。なければならないという表現ね。あんまり受け入れられない表現かと思いますけど、私はこれを使います。そして、返さなければ嘘であるということですね。お返しをしないということですよ。もらいっぱなしで。ね。これは子供ですよね。もらいっぱなしでね。くれくれですよ。ね。だから、お子様向けスピーチュアルではですね、ありがとうさえ言えばいいと言うんです。別にお返しはしなくていい。ありがとうと言っていさえすればいい。ですね。でも、それだけでは嘘なんですよ。まあ、お子ちゃまということですね。うん、というのは、この恩というのはですね、実はすごい重たいんですよ。恩っていうのはね。なぜなら、さっき言った、この地上に生を受けるということが、つまり自分の小さな頭、頭脳、理性では、とても考えられないような、そういった宇宙的なエネルギーがそこにあるわけですよね。だからこれは重たいんですよ。ですから、これは、最近ちょっとちょいちょいお名前出ますけど、心理学のね、権威でいらっしゃった河合駿先生ね。最近なんか名前がよく出ますけども。うん。河合駿先生の言葉の中でね、何だったっけな、確かこういうのがありましたね。感謝っていうのは、心が強くなければ、できません。ってね。感謝っていうのは、心が強くないと、できません。というですね。まあ、ここには魂が強くなければ、恩を受け取ることはできない。と書きましたけども。ですから、この、つまり、目に見えない次元ですね。この物質を超えて目に見えない次元を 見るということは、実は魂の力がいるんですね。何気なくぼーっと生きてると、こんなこと考えないじゃないですか。ただ生きてるから生きてるだけですよね。腹減ったら食って、眠くなったら寝ると、それが本能じゃないですか、何も考えない時のね。けど人間は魂を宇宙から付与されている、与えられているからこそ、こういった魂の故郷ですね、それを思い出そうとする、まあそういった力があるわけですね。けど恩は重たいですよ。絶対返さないといけないから。尋常ならざる恩ってね、ここに書いていますけども。で、それをどの程度の深みで監督感じているかということですね。これが霊性ということです。英語で言えばスピリチュアリティということですね。ですから感謝は魂が、心が強くなければできない。目に見えないものを見ようとするその強い意志がなければできないんです。ですから、この物質世界における利害得失、その打算ですね、そんな人が感謝はできないんですよ。目に見えるものだけ見ていれば感謝はできないんです。それはさっきも言いました通り、お子様向けのスピーチャーが言う、ありがとうと言い続ければ良いことが起きる、そうやって期待する人ね。まあエゴイズムですね。だからね、まあこれは大事なんでもう一回言いますけども、だからね、ありがとうありがとうって言ってる割に波動がね、オーラがね、なんかあんまりよろしくないんですよね。だから言霊が魂になってないですね。カスカスなんですよ。魂がないんです、言霊って言ってる割ね。だからむしろ、じゃあ黙ってる方がまだずっといいってことです。沈黙は金っていう通りです。よくスピーチュアル系の人とかね、まあいわゆるなんていうのかな、意識高い系というんですかね、名刺交換したりね、ちょっと交流会で、まあ最近はあんまりそういった場所にも出かけなくなりましたが、そういった場所に行くと、ご縁に感謝ってね、いう方が言います。まあ言うのは簡単なんですけどね。私は、まあ今言った理由によってですね、それを口先だけで言う人はあんまり信用はしないですね。本当に縁に感謝するっていうのは、どういうことかと。ね、そこに何か報えるということですよ。本当にそのお相手、ここでご縁をいただいたお相手のために何かお役に立てることはないかなと。そういったことを本当に真剣に考える。もちろんそれがビジネスの場であればね、ギブアンドテイク的な関係もあるでしょうけども。けど、まずは、まあそれを横に置いてね、この方のために自分は何ができるだろうかということを真剣に考える。それが本当に真剣に考えられるならば、ご縁に感謝って言ってもいいですけどね。まあ、これは過去もね、それ口先だけで言ってる人、もう何人も見てきたのでね。だから私もちょっとね、擦れてしまったんですね。擦れてしまって、安易にね、信用しなくなったと。で、まあ、たまたま人のオーラを見る人間でもあるんでね。まあ、そこは、あんまり言葉だけでは信用しないようにしている。だからね、私ですら言葉だけで信用しないのであればですよ、私なんかよりよっぽどね、その宇宙エネルギーが膨大なその神仏ですね、言葉だけの人間を、地上の人間を信用すると思いますか？だって私ですら人の波動ね、まあ、全部見えるわけじゃないけども、 そうやってわかるわけですよ。ちょっとね。けど、神仏ってもっとお見通しなわけでしょ？だから、神社行って、ね、縁結びを祈願して、適当にお賽銭入れて、チャリーンってね、ほ んで、良い縁がありますようにってね、祈ってるだけ。何もしねえと。祈るだけでね。信用します？あなた神様だったら、信用しますか？ねえ、しないですよね。うん。だから、これ循環なんですね。要は、エネルギーっていうのは循環なんですよ。これはすごい大事な考え方ですね。循環です。すべては循環です。交流ね。交流っていうのも循環でしょ？人間関係の交流。そして、血液も循環しているわけですよね。天体も循環しているわけですよね。朝が来て、昼が来て、夜が来て、そしてまた、夜が明ける、朝になる。一年は365日か6日。循環、全部循環ですね。だから、恩を受け取る、その感謝ですね。感恩。受け取ってエネルギーを返すっていうのが、これが報恩ですね。受けたものを返す。お金もそうじゃないですか。お金は天下の回り物ですよね。だから、この循環が滞れば、これは不景気なわけですね。お金が回っていないってことですよ。で、好景気は逆にお金がよく回ってる。巡りがいいっていうわけです。ね。まあ今日の本題じゃないけども、スピーチュアルでも、カルマということを、これは巡りという表現をすることもあります。巡りね。巡りが悪いというんです。因縁が悪いということを、巡りが悪い。で、巡りっていう言葉自体で悪い意味で使う場合もある。だから、巡りを取る。つまり、循環が滞ってるんですよ。だから、運命が滞ってる。そして、運が悪くなる。川の流れのように、流れが止まった時に、川は淀む。運も悪くなる。ですから、これは、まあ、いわば物理ですね。物理学といった意味です。受けたエネルギーと、その報いる、つまり与えるエネルギーですね。この循環です。縁のエネルギー、縁結びのエネルギーは、これによって、この循環によって増大していくわけです。ですから、神社で縁結び祈願をするのは別に悪くはないんですよ。悪くはないんです。それは、心を向けるということだから。その、さっきも言いました、縁結びの主体は、主語は私ではない。それは神や仏ですね。ですから、祈願をしに行くわけです。本当は主体は神であることを知ってるからです。無意識ではね。あんまりそういうことか、私みたいに理屈っぽく考えなくても、人は知ってるんです。縁結びは自分がやるもんじゃない。ということね。だから、神社で祈願するのもいいけど、これは、その、与えるね、自分の心を向ける第一歩に過ぎないわけです。やらないよりはやった方がいいですけども。それだけでは足りないですよっていうことですね。ですから、今すでにここにあるということ自体が、この縁結びの結果なんですね。ですから今ここにおいて自分がどういうふうに報いられるだろうかと。恩返しができるだろうかということを常に考えて、今できる実践をしていくということです。ね。だからさっきも言った通り、安易な方法ではないですよね。楽にできる方法ではないです。けど、やれば絶対できますね。その決意して、だからさっきこのタイトルで言いましたね。恩返しに生きる決心をするしかないと。決めるって、ということですね。それを決める。そして何らかの実践を今できることをやる。そうすれば縁結びのエネルギーがちょっとずつ、つまり循環ね。 まあ、お金がよく回って好景気になっていくように、自分自身の運勢ですね。運勢とは運の勢いですよ。ね、運の勢いがこうやってぐるぐると回転をしていくわけですね。まあ、ですので、私個人もどうでしょうね。まあ、もう10年これ仕事やってて、細々とね、広告持たないでやってる割に、なんだかんだ続いてるっていうのは、そうやって、そうですね、新しい出会いもね、この仕事を通じてありますし、新しい方、新しいお客様、新しいご縁。うん。やっぱりなんか、そうやって循環が止まっていないからこそ、こうして、うん、今でもありがたいね、出会いをいただいて、続いているのかな、というふうに思いますね。うん、ですから、結果は、これは、やれば出ますね。それは。意識してやっていけば。ただし、普通のスピーチが言う通り、一週間で願いが叶うとか、そういった世界ではないと思いますね。そういった安易な世界ではないです。やっぱり一年とか、三年とか、まあそういった時間はかかるでしょうね。本当に大事な縁であれ、あればあるほどですよ。それは。簡単に出会うものは、それはやっぱ簡単なエネルギーですよね。小さなエネルギーですから。まあそういうことで、楽な方法はありませんけども、まずは今のこの縁ですね。そしてこの恩ですね。それを自覚すること自体が実は難しいんです。簡単ではないんです。目に見えないものを本当に見ようとする、与えられた因縁ですね。それを深く見つめようとする、その意識がなければ絶対にできない、それは。そこは、嫌な出会いね。嫌な、不快な、あんな出会いなければよかったという出会いですね。それですらも、縁ですから。まあ、これは難しいですよね。やっぱり。まあ、これは、他の回でもね、例えば、親との縁という話もしたことがありますけども。まあ、親子関係で葛藤が深ければ深いほど、やっぱりこれは受け入れがたい。ですよね。簡単にね。頭ではわかるけども、心や腹では納得できない。ということもありますよね。だからこれは難しいです。けど、これは、簡単にはできないけど、学んでいくしかありませんね、これは。私はいろいろ、職業柄、こういったことを、学んできて、やっぱり成長する人間として、成長する、あるいは成熟するというのは、この縁と恩とのこの自覚を深めていくということかなと、やっぱり思いますね。10年前や20年前はそこが見えていなかった部分がある。今以上にね。そして、今この瞬間においても、これが、まあ、もうちょっと生かしていただいて、10年後、20年後、30年後も生きているとすれば、やっぱり、この瞬間を振り返ってね、まあ未熟だったなと思うと思いますね。けどそれは成長じゃないですか。縁と恩を深めていくということ。ね。まあそれだけがなんか人生の目的にしてもいいんじゃないかなと思いますね。というのは、この縁と恩が深くなっていけばいくほど、やっぱり深い喜びが湧いてくるからですね。それは。まあ、それが年を取ることの一つの楽しみではないかなと思いますね。まあ、もっとも今は老害とかね、まあ、アンチエイジング全盛の時代ですから、年を取ることが楽しみなんてね、いうことも、まあ、今的に言えば、受け入れられないというかね、まあ、古い価値観なのかもしれませんけども、まあ、私は、古い人間なので、年を取ることが、そういった意味では、楽しみな部分もありますね。はい。というわけで、今回ですね、真の縁結び、ね、本当の縁結びです。そして本当の開運ですね。それをもたらすには、ね、冒頭しるんじゃなくて、感謝を超えて恩返しに生きる決心をするしかないということですね。それを述べました。はい。ご参考になればと思います。 そしてこういった一朝一夕にはその縁とこの恩の自覚ですね、深まっていかないんですよ。でもじゃあどうすればいいのかなと思った時に、まあ手前味噌にはなりますけども、例えば、まあこれはメールマガ、私のいつも毎週1回配信している無料のメールマガジンなんですが、そこにご参加いただければですね、ここにグループヒーリングというのを毎週、これはご寄付のみでやっています。これをこう受けていただくのもいいのかなと思いますね。ヒーリングね。まあこれ遠隔ヒーリングって言われるやつなんですが、まあ、こうやって自分でこの宇宙エネルギーを監督する習慣っていうのを、まあこれは祈りでも瞑想でも何でもいいんですけどね、そういったことを習慣にするっていうのが一つ手堅い実践かなと。で、これをずっと続けていく、何年もね、続けていけばいくほど、だんだんとこう監督できる自分の霊的なスピリチュアルな感性ですね、ちょっとずつちょっとずつ磨かれていくわけですね。はい。まあもしよければ、メールマガジンも無料ですし、このグループヒーリングも、無理のないこのご寄付ですね、それだけでやっていますので、よければ、私のホームページ、マジスピをご覧いただいて、ご登録、ご参加いただければと思います。では、今回は以上です。ありがとうございます。